2010年春のセミナー CD10 題目、予言的知性から現代の諸事件を見る方法、第1部。話、ハルメイヤー。
Turn with me in your Bibles to Amos chapter 3.
はじめにアモス書3章をお開きください。
I'm going to lay a foundation that I hope will be a key tool that you can use.
ここにですね、私たちが用いることのできる、まあ、この鍵がですね、あって、その基礎を築いてくれます。
All right, please read verse 6.
アモス書3章の6節を読んでいただけますでしょうか。
町でラッパが鳴ったなら何が驚かないだろうか。主がなされるのでなければ町に災いが起こるだろうか。
In ancient Israel, when they blew a trumpet, what were they doing?
古代イスラエルにおいて、ラッパが鳴ったということはどういうことだったのでしょうか。
The purpose of blowing the trumpet was to warn the people.
ラッパを吹き鳴らす目的は民に警告を伝えるためでした。
Blowing the trumpet was a call to arms.
Call to
military defense.
Okay. このラッパはですね、軍隊にこの戦いの用意をせよという知らせだったんです。
It meant that a foreign power was going to invade or try to overcome the people.
外国から敵がですね、征服しに攻撃してきたということを伝える合図だったんです。
And the people would rise in defense of their families and their homes and their cities.
民はそのラッパの警告を聞いて立ち上がり、自分たちの家族を守るために、町を守るためにですね、その備えをしたわけです。
I also want you to know that God takes credit even for the evil that takes place.
ここで注目したいのは、この町に起こるですね、悪い出来事に関しても神様がなされるとあるわけです。
Even if Satan does something that's very bad, he has to get God's permission in order to do it.
直接災いをですね、下すのはサタンであったとしても、このサタンは神様からですね、許可をもらわなくてはいけないんです、それをやるにおいて。
No terrorist can blow up a bomb without God's permission.
神様の許しがなければですね、テロリストがこのいろんな爆弾を仕掛けてですね、爆発させるという行為に及ぶことはできないんです。
No natural disaster can happen without God's approval.
神様の許しがなければ、さまざまな天災ですね、自然の災いも起こることはありえないのです。
神様が
常にその出来事に関して責任を持っておられるということを知るならば、私たちは神様にいつでも感謝することができるわけです。
If something happens to us that doesn't feel good,
何か好ましくないことが私たちに起こったとしても、
Then we can know that God is still in control and that He will bring about the best result.
神様がすべてを支配しておられて、その結果をですね、益あるものにしてくださるということを私たち知ることができるわけです。
Then read verse 7.
次に7節読んでいただけますか。
まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされない。
Now God gives us a revelation.
こ ここである啓示をですね、神様は与えておられます。
He doesn't do anything that is significant without first revealing it to his prophets.
はじめにですね、預言者を通して民にそのことを示さないではですね、大事なことをですね、行われることは神様はないとおっしゃっているんです。
Why is that?
なぜでしょうか?
You see, the prophets are God's messengers.
預言者は神様の使命者であります。
The prophets are given the responsibility to warn the people, like blow the trumpet.
ラッパを吹き鳴らすように、預言者もですね、神に対して警告をですね、発するという役割がありました。
But God gives advance warning to the prophets.
そしてそのためにですね、前もって神様は、警告を預言者にお伝えになるわけです。
So that his church can make herself ready for what is coming.
来たるべき出来事に教会が備えをできるようになるためでした。
God is so concerned about his church.
神様は教会のことをとても気にかけておられます。
He wants them to understand.
教会が理解するようにと願っておられます。
And he sends them a prophet.
そのために神様は預言者を送られます。
Aren't you glad that God sent prophets?
神様が預言者を前もってお送りになったということ、皆さん喜ばしいことだと思いませんか?
Without the prophets, we would be confused.
預言者がいなければ、もう私たちはもう混乱状態にあるのです。
We would not understand the signs of the times.
時の印を見てもですね、理解することはできなくなります。
We would be disoriented and unable to find our way through the crisis.
Unable to
find our way through the crisis.
Okay. 非常に不安に襲われてですね、そしてこの危機的な状況もですね、決して乗り切ることはできないでしょう。
So I'm very thankful for the prophets.
ですから私も個人的に預言者が与えられたということをとても感謝しています。
Both the prophets in the Old Testament and the prophets in the New, as well as the spirit of prophecy.
旧約聖書の預言者、新約聖書を書いた預言者、それから、証の実を書いた預言者。
If we accept the prophets,
もし私たちが預言者を受け入れるならば、
we are accepting God's will.
神様の御心をですね、私たちは受け入れていることになるのです。
What I am discovering is that, everything that the prophets said was going to come to pass is actually coming to pass.
預言者が言ったことはすべてですね、その通りに起こるということ、それから実際に今起こっているということを私は、見出しました。
Turn with me in your Bibles to the second book of the Apostle Peter.
次にペテロ第二の手紙をお開きください。
Second Peter chapter 1.
ペテロ第二の手紙一章です。
Verse 19 to 21.
ペテロ第二の手紙一章の19節から21節ですけれども、
こうして預言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この預言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。聖書の預言はすべて自分勝手に解釈すべきでないことをまず第一に知るべきである。なぜなら預言は決して人間の意思から出たものではなく、人々が聖霊に感じ神によって語ったものだからである。
From these three verses, we learn many very important things.
今読まれた3節の中から私たちは重要な事柄をですね、いくつも学ぶことができます。
Prophecy is of God, it's not of man.
これはまず神の予言であるということ、人間の予言ではありません。
It comes from the Holy Spirit.
もともと聖霊からこれらの予言は与えられているということ。
And we also learn that it is certain and sure.
そしてこれらの預言の言葉は確かであるということ、確実であるということ。
In other words, it will absolutely come to pass.
つまり、預言されたことは必ず起こるということであります。
But I like to notice also that it is a light that shines in a dark place.
そして幸いなことにですね、これらの予言は、闇の中に輝く光となって私たちにの歩みを導いてくれるのです。暗い部屋に入ったとします。明かりをつけなければその部屋の中がどうなっているかということを知ることはできません。
Prophecy shines the light on things that people don't normally see.
予言はですね、通常人々が、見ることのできないものをですね、照らして見えるようにしてくれるのです。
So unless you are reading and understanding prophecy,
ですから私たちが予言をですね、読んで理解しない限りは、
You will not see the things that go in the world as having importance in our,
現在
in our lives.
私たちの周りで起こっている出来事のですね、重要な意味を、意味に気づくことはできないのです。
Turn with me to Daniel chapter
12. 次にダニエル書12章を開きください。
The book of Daniel was especially written for our time.
ダニエル書は特に私たちの時代のために書かれました。
We know this because of verse
9. 9節を見ればそのことがわかります。
彼は言った、ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終わりの時まで秘し、かつ封じておかれます。
So the words of the prophecy of Daniel were sealed or closed or could not be understood.Until the time of the end.
終わりの時までダニエル書の予言は、秘され封じて置かれたということがわかります。
In other words, God reserved a correct understanding and a mature understanding of the prophet Daniel and his writings until the last days, until the end of time.
つまり神様は終わりの時代までですね、ダニエル書が正しくはっきりと理解されるようになることをですね、押しとどめられたということであります。
And I'd like to point out also that at the end of the chapter, in verse 13, it says the following.
12, 13? 13. 次に、12章の13節、読んでもらえますでしょうか。
しかし、終わりまであなたの道を行きなさい。あなたは休みに入り、定められた日の終わりに立って、あなたの分を受けるでしょう。
I hope that you've thought about this verse before.
この12章の13節ですね、以前皆さん、これについて考察したことがあることを願っています。
The angel tells Daniel that he will die.
天使はダニエルに向かって、あなたは、まあ、ゆくゆく、亡くなるでしょうと言いました。
Even though he passes to his rest, he will again stand in his place at the end of the time, end of the days.
しかしたとえダニエルは一度死んだとしてもですね、終わりの時に彼の分を受けると言われたのです。
Do you know what Ellen White tells us about this verse?
この聖句に関してホワイト人が何と言っているかご存知ですか?
What she says is very interesting.
彼女の言葉は非常に興味深いんです。
Is Daniel alive today?
今日、ダニエルは生存していますか?生きていますか?
Well, we don't really know.
本当には分からないんです。
And don't start thinking that Pastor Mayer is a heretic.
そんなこと言ったらですね、この人はちょっといたんじゃないかと思わないでいただきたいんです。
We're not sure if Daniel is dead or alive.
私が言いたいのは、ダニエルが本当に今生きているのか、あるいは眠ったままの死んだ状態なのかということは、確かには分からないということです。
We know that Daniel died.
ダニエルが死んだことは分かります。
Every human being dies.
なぜなら、人間は皆死ぬことになっているからです。
But we don't know if Daniel has been resurrected.
ただし、ダニエルがその後ですね、復活させられたかどうかということについては分からないんです。
When Jesus came out of the grave, there were some who came up, some righteous souls who came up with him.
イエス様が復活なさったときに、幾人かのですね、義人たちが共によみがえらされたとあります。
It is possible that Daniel was among them.
その中にダニエルが入っていた可能性はあると思うんです。
But we don't really know. We have no
evidence. しかし定かではありません。
However, the angel was not talking about whether Daniel would be resurrected or not to be at the end of time.
ここで言われているのはですね、天使がダニエルに終わりの時にですね、ダニエルが、復活させられるか否かということを言っているのではありません。
He was talking about the proclamation of Daniel's message.
ダニエルのメッセージが宣布されることについて述べられているのです。
Daniel wrote his prophecies.
ダニエルはこの与えられた予言をですね、記しました。
And they are in the Bible until the end of time.
そしてこの終わりの時までですね、聖書の一部としてダニエル書は残るわけです。
But at the end of, in the last days since 1844,
そして1844年以降、終わりの時代になって、
Daniel's prophecies have become revealed and more easily understood.
ダニエル書の予言が、表されてですね、あらわになって、そしてより以前よりも、理解されやすくなっていくのです。
Ellen White says that those who proclaim Daniel's message are standing in his lot, in his place.
ホワイト人によると、ダニエルの予言を、those who
proclaim his message.
ダニエル書のメッセージを宣布する人たちは、ダニエルの場所に立ってそれをしていると、すると言っています。
Whether Daniel's dead or alive doesn't matter.
ダニエルが今生きているか死んでいるかというのは、まあ、ある意味で関係ないんです。
The fact is, his message is alive.
彼のメッセージが生きている。それが、大事なことなんですね。
And the living voice is the, are those who are living in the last days that proclaim his message.
終末時代に生きている人たちが生きた声を持ってこのメッセージをですね、生き生きと述べ伝えるようになるのです。
So, if you're going to proclaim Daniel's message and that of Revelation and other prophecies of Scripture,
黙示録、それが他の箇所と関連してですね、私たちがダニエル書の予言、ダニエル書のメッセージを述べ伝えるならば、
you have to understand them.
伝えようと思うならば、このメッセージをまず私たちが理解しなければなりません。そしてこれらの予言をですね、何らかの形で適用できなければいけません。私たちの時代に。
And that's not so easy sometimes.
ある時にそれはそんなに容易なことではありません。
The way you can do it is if you develop a prophetic mindset or mentality.
それができるようになる方法はですね、私たちがこの予言的な頭脳をですね、養うということです。
So what is a prophetic mindset?
予言的な頭脳というのはどういうことでしょうか。
A prophetic mentality is a way of seeing and understanding scripture in light of current events.
予言的頭脳とはすなわち、この予言の言葉をですね、確実に現代起こっているさまざまな出来事に当てはめることができるようになるということです。
In other words, when something happens,
もし何かが起こったとします。
Your mind automatically begins to think about how it fulfills prophecy.
そして そういった出来事を見たときにですね、自動的にもう、この出来事がどのように予言を成就しているかということをそのように考えるようになるということです。
When you see that there is an earthquake,In Haiti?
最近ですね、ハイチというところで地震がありましたね。そのことを見聞きしたときに、
You think of Jesus' words that says there will be earthquakes at the end of time.
終わりの時代にですね、週末には地震が起こるとイエス様が言われた言葉についてすぐ考えます。
When you hear of war between Iran and Israel,
イラン
or the potential war,
とイスラエル、の戦争、まだ起こってはいませんけど、戦争についての噂、その可能性が大いにあるということを聞くときに、
You think about Jesus' words,
イエス様の言葉を、
There would be wars and rumors of
wars. 思い出しますね。思い出すようになるわけです。戦争と戦争の噂を聞くだろうという言葉。
Well, now those are obvious.
Pardon?
Those things are obvious.
まあ、こういった例はですね、非常に、まあ、明快なものですけれども。
But did you know that there are some prophetic things that are not so obvious?
しかし中にはですね、それほど明快でないものもあります。
I'm going to show you some of those things.
そういったものをいくつか示したいと思います。
During this weekend.
まあ、週末を通じてですね、お話をしたいと思っております。
But right now we need to understand how to approach this whole principle of understanding current events and prophecy.
世界情勢、それから予言をですね、どのように理解してつなげていくか、その研究の仕方をですね、皆さんにお話ししたいと思っているんです。
In order to develop a prophetic mentality,
予言的頭脳を、まあ、養い、育てるためには、
there are five principles.
守るべき5つの原則があります。
That I would like to share with you.
そのことについてお話したいんですけれども、
Number one.
まず第一に、
You must have a knowledge of Scripture.
聖書の知識がなくてはいけないということ。
In other words, you must have a working knowledge of what the Bible says to us.
聖書が私自身に、私たちに何を語っているかということを常にですね、そのことを心に留めて学び続けるということです。
Did you know that every book of the Bible has prophecy in it?
聖書69巻あるんでしょうか？その全ての書にですね、予言が含まれているということをご存知でしたか？
Every book from Genesis to Revelation has prophecy.
創世記から黙示録に至るまで一つ一つの書にはですね、
Even the Psalms
has... 予言が含まれているんです。詩編にも予言が含まれています。
For instance, turn with me to Psalm 94.
例えば例を挙げたいと思うんですけれども、詩編94編をお開きください。
The more I study the Psalms, the more I realize that the Psalms are written for those who are living in the very last days.
詩編を研究すれば研究するほど、特にこの詩編という書は最終時代のために書かれたんだなということが分かってきます。
Some people think the Psalms are just nice devotional verses.
多くの人たちはですね、詩編というのは、まあ礼拝とかに用いるべきですね、この霊的教訓だけのものであると考えております。
But the Psalms are rich with prophecy.
しかし詩編すらです。詩編もまた、非常に豊かなですね、予言の書と言えるのです。
Read verse
20. 94, 20. 94 verse 20. 詩編94編の20節読んでいただけますでしょうか。
定めをもって危害を企む悪しき支配者はあなたと親しむことができるでしょうか。
Now I want to be sure that youreJapanese Bible says the same thing that my English Bible does.
私のこの英語の聖書とですね、皆さんの今読まれた日本語の聖書、同じこと言ってるのかどうか、ちょっとまず確かめたいんですけれども。
Can you translate the Japanese to the English? Tell me what it says. It's almost the same, but perhaps not quite.
ほとんど一緒ですけれども、少し違ったところがあるようです。
My Bible says, "Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, evil,
okay. It doesn't say that.
rulers?" Okay.
Yeah.
In the New Testament, we're told about the mystery of iniquity.
新約聖書に不法の秘密という言葉があるんですけれども、
In the King James Bible, this one says, "Shall the throne of iniquity have fellowship with thee?"
不法の座が、あなたと親しむことができるでしょうかと、禁定訳聖書にはあります。
The throne of iniquity is where the mystery of iniquity has her power.
つまり、不法の秘密の力がですね、いわゆる勢力を、この手にしたことを意味します。
This is talking about Rome.
ここに言われているのはです。ここはローマのことが言われているんです。
The mystery of iniquity is Satan's work in the earthly agencies
不法の秘密の力というのはこの地上でですね、サタンの技をなすこの地上のサタンの手下なんです。
Which is maximized in the Roman Catholic system.
そしてその究極がですね、ローマカトリック教会なのです。
So the English says that there is it possible, or it's a redundant question. Do you know this term?
No.
It asks a question.
ここにこの94編20節は質問形ですよね。
Is it possible for God's people to have fellowship with Rome?
言い換えれば、神の民がローマと親しむことができるかということなんです。
Which is what this is talking about.
そのことが言われているんですね。
If you tie the mystery of iniquity to the throne of iniquity,This is the place, the throne is the place where the mystery has power to enforce its will.
不法の秘密とこの不法の座をですね、関連付けることができれば、What's the last part?
It has power to enforce its will.
そしてこの不法の秘密がですね、座につくということは、その支配権を持つということなんですね。
So this verse is actually telling us,That we should not be involved in the ecumenical movement.
ですからここで言われているのは私たちがこのローマカトリックの指導によるですね、エキュメニカル運動、教会一致運動に加わるべきではないということなんです。
You can't have fellowship with those who are opposed to Jesus Christ and to God.
神様に反してですね、さまざまな運動を起こす。人たちと私たちは親しく交わるべきではないんです。
The second part of the verse says they are framing mischief by a law. They are making mischief by a law.
彼らは、where is that?
The second part of this verse says that they are making mischief by a law.
Okay. この20節、同じ20節、定めをもって危害を企む。とありますけれども、この定めっていうのが、いわゆる法律を作ってですね、危害を企むと、禁定訳聖書では書いてるみたいです。
Obviously, the Japanese is not as clear as the English.
That's right. It's not as clear. Yeah. Yeah. 日本語聖書はこの英語の聖書とですね、はっきりとそういう意味合いをつかむことができないみたいですね。
The mystery of iniquity.Is working with the powers of earth to create a law that is going to make mischief for God's people.
不法の秘密の力がですね、この地上の権力者と相結び合って、神のために危害を加えようとしているということです。
That's what this verse says.
そのことをがこの聖句では言われているんです。
That's what it says in the Greek and in the English.
It's your Greek?
The Greek and the English. Or the Hebrew, sorry.
ヘブル語の言語でも、英語の聖書でもですね、そのように言われています。一貫して。
Now read verse 21.
21節、読んでいただけますでしょうか。
彼らは愛結んで正しい人の魂を責め、罪のない者に死を宣告します。
Notice they are gathering themselves together.
彼らは愛結んでと、共に集まっているわけですね。
When two or more people gather together against someone else, we call this a conspiracy.
複数の人たちが揃ってですね、ある特定の人に攻撃を企むのを私たちは、陰謀、謀略と呼びます。
In other words, there is a conspiracy that is being developed against God's people.
つまり神の民に対して陰謀が企てられていることが記されているんです。その危害をですね、加えるために彼らは法律を作ろうとしているということなんです。
What law would that be?、
どんな法律でしょうか。
That would be the Sunday law.
日曜休業令なんですね。
David is actually talking about the Sunday law.
ダビデがですね、 日曜休業令についてここで述べているんです。
Now, perhaps he did not understand what he was saying.
これを書いた時ダビデはそのことをそこまでですね理解はしていなかったでしょう。
But the Holy Spirit spoke through him.
しかし聖霊が彼を通して語りかけているんです。
And revealed to us what was coming in the future.
そして私たちにですね将来どのようなことが起こるかということを示しているんです。
Now there are other places in the Bible that talk about the Sunday law.
聖書その他の箇所にもですね日曜休業令について述べられているところがあります。
But this is one of them.
そしてここはですねその一つなのです。
And that conspiracy is trying to make sure that you will obey human laws in opposition to the laws of God.
その陰謀というのはですね私たち神の民が人間の作った法律に従うように私たち神の民をですね人間の法律に従うように仕向けるためのものなのです。
Now there's another principle about knowing scripture.
聖書を知る知識を蓄えるということにのためのにおいてのですね第二の原則なんですけれども
Every book of the Bible is written for our time.
聖書のすべての書はですね私たちの時代のために書かれているということです。